タナカート。
俺にも言わせろ。
タナカートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、11月最後のこのコーナー。まずはコーナーの中のコーナーから行ってみましょう。タナカートのアーティストピックアップ。タナカートさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
先週に引き続きあのバンドですね。
そうですね、レディオヘッド。
はい、
ね、ね、はい、あの先週私お休みさせていただきまして、
はい、いいのよ、よろしくてよ、
はい、ね、はい、まあレディオヘッドやったということは聞いておりまして、
はい、
でクリープをオンエアしたということでね、
は
い、
そうですね、
もうファーストアルバムからのね先行シングル曲ということでね、はい、まあクリープ私も大好きなんですよ。まあレディオヘッドはね1991年のデビュー当時ギターロックって言われてたじゃないですか、いわゆる。
そうですね。
ね。
はい。
で、途中からこう、サウンドがだんだんだんだん変わってって、
はい。
レディオヘッドとしか言いようのないような世界観をね、作っていくんですけど、
はい。
田中アートさん、結構そこら辺ついていけてたの？
結構、その、このオルタナって呼ばれたバンドだと思うんですけど、うん、そのオルタナ系のバンドは全部聴くようにはしてましたね。
うん、
でレディオヘッドの曲が、うん、すごいというか全体の雰囲気でしか感じてなかったですけど、
うん、
クリープとかはやっぱすごいかっこよかったんですよ、
うん、
その後はん？わかんないけどいいって言っとこうみたいな
とりあえず言っとかないとなんかダメかなみたいな、ね、
そう、それでなんか OK コンピューターっていうアルバムが出た時に、おお、やっぱかっこいいかもっていうのが、自分のイメージですかね。
なるほどね、
はい、
OK コンピューターね、サードアルバムの、
あ、それ、そうですね。
サードアルバムなんですけど、まあ、実験的なサウンドになっていくきっかけのアルバムかなっていうことなんですけど、
はい、
これね。
そうですね。
で、ゆくゆくこう、ポストロックとか、エレクトロとか、ジャズとか、クラシックとか、サンプリングとか、なんかいろんなことをやり出すんだけど、
そうですね。
うん、まあ、でも、このサードアルバムの OK コンピューターを、レディオヘッドのこう最高傑作みたいな形で押すリスナーさんも多いよね。
うん、そうですね。まあ、いまだにそのジャンルというか、レディオヘッドってこんな感じって言った時に代表なるアルバムだと思うんですよね。うん、その後もそこの流れで来てるような気がするんですけどね。
うん、
でクリープとか特に逆にちょっとレディオヘッドっぽくないなって思いますけどね。
そうそう、だからまあ最初ね、冒頭で言ったみたいにギターロックバンドみたいな形でね、
そうですね、
紹介されてて、まあファーストのまあ本当先行シングルなんで、
はい、
まあそれはもうギターロックの感じがね、すごく出てるもんね、この曲はね。
いや、かっこいいですけどね、うん、
かっこいいけどね、本当にね、
うん、一番好きですね、
うん、じゃあ今回レディオヘッドは
そうです、ね、
どの曲いきましょうかね。
やっぱその OK コンピューターの中の、うん、パラノイドアンドロイドをかけたいですね。
ああ、いいですね、
はい、それでは聞いてください。レディオヘッドでパラノイドアンドロイド。
レディオヘッドでパラノイドアンドロイドでした。
はい、はい、まあ田中さんこの曲をね、
はい、
選曲をしてくれたんですが、はい、これを選んだ理由はあるの？
その、で今回もレディオヘッドをっていうのを決めて、うん、浮かんできた曲の中の一曲ですね。
ああ、なるほどね、はい、うん、
でやっぱりそのすごい有名ですけど、どの曲も全部知ってるってわけじゃないんで、うん、あ、これだったらみんな知ってるんじゃないっていう感じの選んでるつもりなんですけど、うん、
なるほどね、
はい、イントロ好きです、浮遊感が、
はい、あ、なんか、あ、うん、あ、これレディオヘッドだって思う曲だと思うんで、うんうん、好きですね。
全然余談なんですけど、
はい、
あのレディオヘッドのボーカルのトム・ヨークに似てると私言われたことあるんですよ。
うわーやばいじゃないですか。
でね、
メガネ貼っとったよ、メガネ貼っとったよ、見てくれ見てくれ、今ばかり老眼取ったよ
それでこう結構誰々似てるっていうのでなんか人
目が似てますよ。
いやいや人それぞれほらちょっとね違うじゃない
田中さんが受けてます
違う違う、ちょっと
それ話が入ってこない、
そうやって思ってみるとちょっと目が似てると思う。
それでね、その結構なんか誰々似てるっていうのを、はい、なんかもう5人以上言われたら別々の人に5人以上に誰々似てるって言われると自分の中で認定しようと思ってるの、うんうん、あ俺は似てるのかなって、
自分が勝手にね、
そう、はい、あ俺は似てるのかなっていう
巷でそうじゃなくて、
そうそうそう、だから5人以上の人に誰々似てるねって言われたら、はい、自分の中で認定しようと思ったんだけど、
はい、どうです、
それがトム・ヨークは1人だけだったの。
あ、じゃあダメだ。
そう、それもこのロックラッシュレディオのもういなくなってしまったディレクターに言われた
言いっぱなしで消えちゃった似てなかったんだよ言ってほしいオーラ出してたんだよ。
いやいや全然全然、だってトム・ヨークとかレディオヘッドの話はこの番組で今回初めてだよ。
あ、そうか、そうですね。
で、なんかそのディレクターは、そのサブのね、いわゆるこうブースの向こうでずっと自分を見てて、ああ、トム・ヨークに似てるなってずっと思ってたんだ。
この分厚いガラスのせいだったかもしれない
よ。そうね。でも、後にも先にもトム・ヨークに似てるって言われたのはその一人だけなんで、これは私の中で認定じゃない。
でもこうやって放送で言うと、うん、言ってほしいのかなって受け取った方が言ってくれるかもしれないから。
いやいやいや
ねえ、田中鳩さん誰かに似てるって言われたことありますか？
あ、俺佐藤浩一ですね。
あ、佐藤浩一はね、はい、似てるわ。
言われますよく、
うん、名前も似てますけど。
名前も似てる
5人以上に言われてる。
あ、言われてますね。じゃあ認定。しかも5人って映画に俺出たことあるんですよ。
あ、出たことあるの、はい、その時あの映画好きよ俺。
あ、かっこいいですよね、うん、あれの、なんだろう、ディスコで、
ああ、はいはい、
のシーンで俺カップル役で出てました、
ね。あ、じゃあ今度見てみ
よう。はい、もう分かるか分かんないですけど、すげえ肩パッドの入ったスーツ着て出てました
まあだってね、その頃の年代のね、はい、あれだからね。
そうそうそう、
認定
認定しました。
認定
ユッキーはちなみに誰に似てるって言われたことあるの？
もうご想像にお任せします。皆さんが思っている方が全て
そういうの言っとくといいですよね、ラジオなんで。
あ、
いやだ、
そういうイメージです
んごい苦情とか私耐えられない
そっちそっち
バレないですよ。
いやなんかあのレディオヘッドから全然違う話に行ってしまいましたが、はい、
トム・ヨークがいますからこっちは。
いやいやいや、ね、
はい、いやでも、もう言うのも自由、思うのも自由。
私は他に5人以上言われてる人たちが何人かいるんで、あ、まあ、そっちは自分の中でも
認定、
認定してます。
あ、じゃあ最後に言っちゃいましょう。
その認定ください。
あ、一番言われたのはブライアン・セッツァーですよ。
あ、でも似てる、
うん、もうそれはもうね、もう何十人に言われたかわからない
け
ど、はい、でもトム・ヨークもちょっと似てますね、そう思うと。
あ、そうですか。あとミッキー・ロークもよく言われました、ね、本当に
もうどうしよう、全然顔が出てこない
違う違う違う、もう今目の前にして言われるとミッキー・ロークが出てきまし
たそうなの。あ、じゃあ田中さんがこれだけね、あまり感情あらわにしない田中さんが。
少数派だとブルース・ウィルスとか。
あ、ブルース・ウィリスです。
そんな5人いないんですね、まだ。
うん、そうそう、5人はいない。少数派だとそれとね。チャールズ皇太子とかね。外人ばっかりやん、みたいな。
外人ばっかり。ちょっと外人顔なんですよ、白いし。
どうしよう、今日。この後の番組やっていけるかな。さあ、気になった方は、今はね、検索ができるので、たけみ、開けて、ね、そのアーティスト、検索してみてください。うん、
はいですね、横に並べた写真とか出てくる。
田中アートの俺にも言わせろ、今回はアーティストピックアップでした。あ、さあ続いてはケイズドリームの11月のピックアップバンドの紹介です。今週が最終週となります。田中アートさん、アーティスト名からお願いします。
はい、バイバイネガティブズですね。
うん、1ヶ月間紹介していただいたんですが、いよいよ明日ケイズドリームで初のワンマンライブと、はい、いうことです。
そうですね、バイバイネガティブズがギターボーカル寺田以外はちょっとサポートなんですけど、
うん、
で3ピースでやってるんですが、それでワンマンまでこぎつけたっていうのはすごいなと思いますね。
ね、本当にね、
うん、頑張ってやってますね本当に、うん、あの曲をこう掴むのに 近所の飲み屋とかをのお客さんとかに全部声かけて、すごいですよ。
すごいね。
その辺がみんな真似するべきだと思うんですよね。ものすごいことじゃないですか。なんか近所の人たちがいっぱい来たりとか。
それもさ、大衆受けする感じの曲ではないじゃん。
そうなんですよ。だからすごいなと思うんですよね。
そういうこと言うとね。
っていう曲を一般人がいっぱい見る状況が。
J-POP のバンドだったら分かってさ、
そうですね。
じゃあちょっと応援してあげようかなとか、いい曲だからじゃあ本当聴いてみようかなみたいになるかもしれない、けどさ。
そうですね。
あの、普段のお人柄ってどんな感じなんですか？おとなしい？それともすごく明るくて喋るタイプのメンバーだ
った？なんて言えばいいんだろうな。面白いですよ。よく喋ってよく飲みますよね。
じゃあそのイメージで、はい、じゃあちょっと知り合ったから行ってみようということで明日ケーズドリームに来ていきなり爆音ドーンだとびっくりするんですかね。
さあどうですかね。でもまあ見た目がちょっと入れ墨だらけなんで、あのそのイメージ通りだと思うんですけど、優しい感じです。クマのプーさんみたいな感じです。
あ、そうなんですか。で
いっぱい入れ墨の入ってるクマのプーさんみたいな。
あ、
熊のプーさんのタトゥーは入ってないの？
熊のプーさんは入ってないですね。何が入ってるんだ。結構いっぱい入ってるんですよ、練習台になってて、
自分の仲間うちで釣り吉三平掘ってるやつがいて
かっこいいじゃない
です
か。
すごいなと思って一生消えないのに。
そうですよね。
釣り吉三平だよ。
そう、すごいですね。いや、それも分かる年代がね。
釣り好きなんですもんね。
釣り好きなんじゃないの？
じゃないよ。
全然釣り好きじゃない。
いやいや、絶対好きなんだけど、はい、普通入れると思って。
すごい。そう、チャレンジャー。
ね、
すっごい好きなのかもしれないですよ。
ああ。
そう、そんなもんですよ。
ではでは、明日ワンマンのバイバイネガティブズの一曲、最後の一曲聞かせてください。
はい、それでは聞いてください。バイバイネガティブズでブレイブスター
11月のピックアップバンド、バイバイネガティブズでブレイブスターでした。
いや、頑張ってほしいんだ。こういうバンドね。
いや、本当に頑張ってほしいです。
今月毎週聞かせていただいている音源の中で、今回だけはこれは ライブ音源なのか一発撮りなのかちょっと音質が違いますね。
うーん、なんかその今回もちょっと音源出すと思うんですが、そのやつが間に合わない、この番組には間に合わなかったっていうのもあって、曲も全部いろんなの聴いてもらおうと思ったので、そのちょっとデモ的なやつをかけさせてもらってる感じですかね。
ありがたいですね、はい、この番組のためにあったのを送ってもらったと。
そうです。
おう、じゃあもしかすると明日のライブでこの曲がさらに綺麗にこうレコーディングされたものがあるかもしれないし、ないかもしれないし、
そうですね、まあ、そうだな、何か出すのは出すんですけど、うん、どの曲が入ってるかちょっと自分も分かんないんで、
うん、
はい、
明日確認しにケイズドリームに行ってみてください。初のワンマンライブということで意外だったですね、
うん、そうね、初なんだ、
う
ん、
そうですね、
うん、
ケイズドリームはレッツラゴーですね。
そうですね、はい、飲み屋のお客さんもいっぱい来てほしいですね。知り合った、
ね、はい、いやなんか感動的ですけどね、
うん、なんか頑張ってほしいなって思いますね、うん、
はい、
11月はバイバイネガティブスを紹介していただきました。詳しい情報はケイズドリームのホームページをご覧ください。田中跡さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます、
はい、
今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今回はですね、吉祥寺にあるライブハウスロックジョイント GB のブッキング担当並川佳代さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。並川さん、こんばんは。
こんばんは、並川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ね、ロックジョイント GB は、はい、このコーナー実は2回目なんですよ。
はいはい、
うん、でおそらく並川さんの先輩に当たるのかな。
はい、
そう野村さんにね出てもらったんですけれども、
はい、あ、野村さん2回出てもらったので3回目ですね。
そうですね、あの2週出てもらってるからね。
そう2回も出てるんですよ
ということで今日はよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、うん、
はい、今週はですね、店舗の情報をちょっといろいろと聞かせてもらいたいなと思ってまして、
はい、
先ほど吉祥寺にあるライブハウスって言ったんですが、改めまして吉祥寺のどの辺にあります、
はい、吉祥寺のですね、北口、公園口と逆方向に出てもらって、うん、アーケードずっと行くと東急デパートがあるんですよ、
うん、
でその東急デパートの裏にの地下1階の建物にありまして、
うん、
猫カフェも近くにあるんですよね。
猫カフェと同じビルですね。
あ、同じビルなんですか。
そうですそうです、はい、
あら、癒されたり音楽聞いたり
聞いたり、
ね、ギャップも近くにあるから着替えたり。
ちなみに並川さんは何年前から GB に勤めてるんですか。
僕が入ったのは高校卒業してから3月とかなんで4年5年前とかですかね。
おお、高校卒業してすぐ入ったの。
そうですね、高校3年生の時期に、まあ、その進路どうするかって話になってた時に今の店長に誘っていただいて、
うんうん、
で卒業するちょっと前ぐらいから働かせてもらってまして、
うん、
アルバイトという形で。
すごいね、なんか高校卒業と同時にライブハウス。
そうですね、
そんなにやっぱりライブハウス良かったの。
そうですね、高校の時からバンドやってたのもあったんですけど、やっぱ他にやりたいことがなかったっていうのもありました。
あ、じゃあバンもずっと今でもやってるの。バンドは
今でもやってます。
ああ、なるほどね。じゃあ GB にはその高校生の頃から出演したりしてたの。
そうです、高校生の時から出演してて、その流れもあって誘っていただいたって感じですね。
うーん、なるほどね。こう GB 以外のライブハウスは。こう
GB 以外のライブハウスよく出たりしてましたよ。有名どころで何でしょう、新宿のレッドクロスとか下北沢とか、
うんうん、
高校時代から卒業してからいろんなとこ出てましたね。
ああ、なるほどね。それでも GB 声かけてくれたのは GB だったんだ。
そうですね。で、GB の店長に声かけていただくまで、そのライブハウスで働きたいとかも思ってもなかったんで、
うん、
誘っていただいて初めてその気になってって感じです
か。こう、なんかその気になった理由というか、
はい。
うん、そこは何だったの？
なんかその店長が言ってた、まあ、その、もちろんその、自分で演奏する楽しさもありますけど、まあその自分でそのイベントを作る面白さ、
うん、
みたいなもの高校3年生の時にすごい解いていただいて、
うん、
まあ、やりたいこともなかった自分はすごいコロッといきましたね。すげえ面白そうな世界だなとその場ですぐ思ってしまって、
うんうん、どうですか実際。
実際とても楽しいです。
やりがい
を感じてます。
もうね、喋っていても、うん、楽しそうですもの、
ね、
楽しいんだろうなって
緊張してますけどね、すっごい。
あ、そうなんですか。
そうです。
ちなみにバンドでパートは何ですか。は
い、パートギターボーカルやってます。
あ、やっぱりお声がねボーカルかなって思ったんですよ、うん、あと MC もうまそうだなって
ステージでもこんな感じで緊張しっぱなしです。
なるほど ね、
うん、ね、バンド名なんて言うんですか。
バンド名エイジっていうバンドをやってまして。
エイジ、
うん、
はい、
人の名前
あれでしょ。AGE、 エイジ、
カタカナでエイジ。
あ、エイジだ。じゃあ違うわじゃあユッキーの方が正しいかも。
カイジじゃなくてエイジ。
カタカナでエイジです、
うん、あ、覚えやすい、うん、
じゃあここでね、おすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですけれども、
はい、
なんていうバンドいきましょうか。
じゃあメレー。
おう、どういうアーティストなんですか。
メレは、まあ、そのバンドで一応正規メンバー2人組なんですけど、
うん、
なんていうジャンルで言うと何でしょう、まあ、歌物って言われることもあるでしょうし、シューゲーザーロックみたいなサウンドの曲もありますし、
うん、
何でしょう、ロックロックロックなんですかね。
うん、なるほどね。そうかそうか。これあれでしょ、女性の2人組かなんかのグループよね。
そうです。
うん、そうか。どう、ライブは見た感じは。
ライブは僕も初めて見たのが高校生の時で、それこそ GB で見たんですけど、
うんうん、
なんかなんでしょうね、すごいパワー感じるんですよね。もうメレが音出した瞬間、もうメレの世界に一瞬でなるというか、
うん、
なんか簡単なことのようでなかなかないじゃないですか、すべてがメレの世界になるみたいな、
うん、
そのぐらいのパワー感じて大ファンですね。
なるほどね。じゃあもうステージ出てきてライブ始まると、はい、もうその世界をもう作っちゃうんだ。
はい、
なるほどね、わかりました。じゃあメレの曲聴かせてください。
はい、お願いします。メレで2人お願いします。
悲しくないのに。
しくない、何寂しそうだなんて気づかせないで。
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
で渡る幸福橋、
坂を下った黄色い家、
日当たりのいい角部屋、
年に一度の大切な手紙、
人懐っこい猫、
左腕光るブレスレット、
何も変わらなくていいのに、
何か変わりたいと求める日々に、
いつも隣にいてくれるのは、
で作る私たちの歌。
メレで二人でした。
はい、本当だね。
わかる。
これなんかずっと聞いてられるね。
そうです。
ああなるほどねって感じですね。なんか世界ができちゃうんだろうなっていう、ね、
その世界に染めちゃうみたいなね、うん、
はいはいはい、
すごく独特な柔らかい不思議な世界を作り上げる2人なんですね。
そうなんですよね、
うん、でライブなんですけれども、
はい、
12月6日にあるということなんですが、はい、GB ではなくてどちらで、はい、
ロックジョイント GB の系列店であるスターパインズカフェというライブハウスでメレのライブありますんで、
うん、あれね、ヨドバシカメラのところ。
そうですそうです、はい、
そうなんです、
はい、
そうそう、あそこもでもいい箱よね。
あそこもいい箱ですね。 GB よりもでかいですし、
ね、
2階席とかあるんで、
うん、そうそう、2階席で何回かゆっくりライブを見させてもらったことがあります。
2階席のスペースいいですよね、
うん、いやでも GB もいいけどね、雰囲気ね、天井高くてね。
そうですね、開放感ありますよね、う
ん
う
ん、1枚板の大きいカウンターもありますしね。
はい、
はい、いや素敵なアーティストを紹介していただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
波川さん、今週はね、はい、ここまでということで、
はい、
うん、また来週よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ライブラッシュ、今回は吉祥寺ロックジョイント GB ブッキングの波川かやさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。